ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。教祖様の晩年のお話を昨日させていただきましたが、教祖様はご存じのように生きている間は修行中とおっしゃっておりますね。まさに教祖様がそのご修行を生きている間中ですね、最後までされております。だから100日の行というのがね、ちょうど終わった日にお国替えされている。それから非常に大事なことはですね、このご自分でご自分の子供の時からその最後のその自分のね晩年最晩年まで自分のことをこう歩みをですね克明に書き残している教祖というそういう人は他にあんまりいないんですね。キリストさんも、お釈迦さんもですね、周りの人がこう伝えたことはいっぱいあるんですね。ああしたこうしたとかね、こんなことを言われたとかね、そういうことはいっぱいあるんですが、まあ時代が古いということもあって、まあ文字がそのね、普通の人がこうちゃんと自分で書くということができない時代であったということもあるんですけど、教祖様はですね、いつも申しますように、まあ貧乏な農家に生まれてですね、いわゆる皆さんが行かれる寺子屋というのはちゃんと行ってないんですよね。で、養子に来られて、12歳の時に養子に来られて、そして大谷村のですね、この大正屋であった小野光右衛門さんという当代一流のですね、学者さんといいましょうかね、天文学者であり数学者であり、法医科であった、まあ今で言ったら大学院の先生ぐらいの方ですね。そういう方に直接手習いと読み書きを教えていただいたんですね。まあ、これが非常に意味があったと思います。で、昨日も紹介しましたような、金光大臣御覚書と、ね。これ明治7年に神様からのお知らせをいただいて、生まれた時のことからですね、その時までの、歩みをですね、ずっと振り返ってね、子供の時はもう親から聞いた話とかいうことを書き加えてですね、自分がいつ生まれてどういうふうになってきたかということを書いてもらうんですね。これは筑波大学の宗教学の名誉教授であった荒木道夫先生というね、私は大変懇意にさせていただいて、亡くなられた先生ですけど、後にその関西福祉大学の学長された方ですがね、まあ、一緒にこの研究をねさせていただいて、まあ、岡山県から広島県からあちこちへ一緒に出向いていってですね、調査研究をさせてもらったそういう方なんですがね、この方がですね、ちょっと難しい表現になりますけどね、その宗教的自叙伝、つまりその教祖とかね、開祖とかいう人が自分のことを自分で物語を書いているというのは非常に稀なことだと。金光教祖はその一人であるとね、ことをおっしゃっておりました。宗教的自叙伝という、ね、まあ、ちょっと難しい表現になりますけどね。で、それはどういう意味があるかというとですね、例えばキリストさんやお釈迦さんはこういろいろな経典とかいうものもありますけど、まあ、周りの人たちが作ったものですね。想像したことも含めて、こういうことをされた、こういうことをねされたということが書いてあるんですね。金光教祖様の場合、その人から人がですね伝えたこともいっぱいあります。例えば私は国枝三五郎さんの子孫の方にですね、お孫さんの奥さんにですね、直接三五郎さんや薬さんのことを聞いたことがあります。伝えというかね、その教祖様がこういうふうにしてくださった、こういうふうに教えてくださったというのは大勢の方が残しておる。明治43年ですね、教祖様もお国替えされたのは明治16年ですから、だいぶ後になるんですが、高橋正雄先生という方がですね、この近辺の教祖様のお昼前に参っておかげをいただいた方たちのところへ自転車で行ってですね、 鉛筆書きでノートに書くんですね。例えば金庫町内のね、今の下淵駐車場のすぐ隣に大西運送というのがこの間でありましたが、その大西運送の大西秀さんという当時ね、教祖様がもうおじいちゃんになった時に、まだまだ娘さんだった10代の娘さんだった方がですね、教祖様のことを結構伝えてるんですね。高橋正夫先生が聞いてですね、記録してるわけ、鉛筆書きでね。この鉛筆書きというのはなかなか癖のある字でね、誰でも読めない。ところが幸い高橋正夫先生の実弟のね、高橋博士先生という岡山の高等教会の、その先生になった方がですね、お兄さんのこう癖のある字をですね、解読してです、高橋博士本というその教祖様の、教えを伝えた人のですね、例えば大西秀さんがこうおっしゃる、こういうふうに教祖様が言われたということをずっとこう普通の字で書いて、それを記録にされたね。それを私がお世話になった教学研究所でそれを活字にしてですね、金光大臣原稿録という原とおっしゃったことと行われたことの記録というものをですね、1巻から6巻まで作ったんですね。それをさせていただいたときに私はちょうど御用研究所に入っていたわけですね。で、その、伝えというのはですね、例えば大西秀さんがこんなことをおっしゃった。教祖様がね、前だれ一つでもね、人にやるときには栄法をあげと。前だれというのは今使いませんけど前掛けですね、まあ、女性が、よく使うものですね。前だれ一つでも人にあげるときには良い方をあげようと、まあ、自分が普通は自分の良い方を取っとく、ちょっと自分の取っとくものよりはあまり良くないけど、まあこれは人にやってもええわ言うて普通あげますよね。教祖様はそこをその10代の娘さんであった当時の大西秀さんにですね、そんなことをおっしゃって、人にあげるには良い方をあげようということをおっしゃって、まあ、そういうふうな記録がいっぱいあって、この今ここにある専門でこの経典のね、大体8割方はその伝え後半のね、金光大臣原稿録という伝えですね。まあ、これがすごい教祖様の、そういう教えがいろいろあったということね、が分かるわけ。それは他のお釈迦さんやキリストさんでも結構あるんですね。誰々が伝えた伝え、なんとか伝、なんとか伝という形で、お釈迦さんはこういうふうにおっしゃった、こういうふうにされとった、キリストさんはこういうふうに言われたというのは結構あるんです。ところが繰り返すようですけど、自分が書いたものというのは非常に珍しいんですね。教祖様は明治7年に神様からお知らせをいただいて、生まれた時のことから今までのことを書き留めなさいというね、それを書いておられた。ところがその教祖様が書いておられた金光大臣御覚書というのはそのもの自体はないんです。ところがですね、ありがたいことに未来金光師匠様がその覚書をそのまま写し書きにされているんです。貴重に貴重なものですね。もう師匠様はですね、そういう教祖様、お父さんの書き残されたものを全部と言っていいぐらい自分が筆写されているんです。それが今非常に貴重な記録になっているんですね。それは大変な作業なんですね。大変な作業というのが分かったのはね、これがその師匠様が、教祖様のお絵描きを写した時に、できた金光大臣のお絵描きという、タイトルは何もないんです。こう白い紙が貼ってあって、この茶色のね、こういう用紙の表紙が手作りですよ、ついてあって、こういうふうに が神様の思い描きをそのまま写したんです、筆でね。これずっと毎日書いていってね、相当かかりましたね、時間がね。これがしかし、そのさっき言いましたように非常に宗教的自叙伝という、まあ、宗教学でも評価されるわけですが、非常に珍しいものなんですね。まあ今のね時代は誰でもこうね、パソコンでバーッとこう打ってね、何でも作れるようになってますけど、昔はその書くこと自体が大変だったんですね。それをその神様はこの一字一句違わぬように教祖様が書いておられた通りを書いておられる。それを私はこうして写させてもらって、これ私の今宝物になってるんですけどね、そういうあのことがねあって、今のお道がこつられた。何が言いたいかと言いますと、このお道はですね、でっち上げられた宗教ではないというんですね。本当に本人が書き残したものがベースにあって、そしてそれにプラス教祖様はこんなことをされた、こんなことをおっしゃったという、そういう、まあね、周りのこういうそういう人の伝えもあって、両方があってこの経典というのができた。で、私たちはその教師はですね、そこを勉強して裏した上で金剛経の教えというのはどういうものかということを、まあ、皆さんにお話しするのが、まあ、役目の一つですね。そういうことでございまして、今日はちょっと朝から難しい話になったかも分かりませんがね、このお道の、ね、大切なところだと私は思わせていただいております。はい、今日のように。